भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं
संगं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि संगं शरणं गच्छामि।
पाणातिपाता वेलमणि सिक्कापदं समादियामि। अदिन्नादान वेलमणि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नादान वेलमणि सिक्कापदं समादियामि।
कामेस्मिच्छाचारा वेलमणि सिक्कापदं समादियामि।
कामेस्मिच्छाचारवेलमणि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादवेलमणि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादवेलमणि सिक्कापदं समादियामि।
सुलामेलयमजपमदत्तनावेलमणि सिक्कापदं समादियामि। साधु साधु साधु
साधु।
はい、じゃあ般若心経いきましょう。心
ハラギャ
主上と皆ともに仏道上善ことすごい天気で、これ今ポッドキャスト用に、ね、言いますけど、今我々はね、愛知県の名古屋の北にある江南市っていうところに来ています、そこの青山浄土宗の本泉院さんですね、7月にも1回お邪魔しましたけれども、そこで第2回目のね、座禅会瞑想会になっています、ね、ここのね、住職の犬塚さんとはもう何年ものお付き合いで、私の名古屋座禅会に毎回来てくださって、この間も長崎の木曽のリトリートにも来ていただいたんですけども、でぜひご自分のお寺で、座禅会しませんかってね、話が、出していただいてね、伺っています。素晴らしいところで、この間ね、7月でちょっと暑いかなと思ったんだけど、その日はねちょうど曇りでちょうどよかったし、今日は本当に秋の最高の秋日和の天気で、今本堂の前を開けてるんですけども、暑くも寒くもない気持ちのいい天気ですね。はい、それでですね、この、仏教三点ゼロを哲学するですね、春秋社さんから、9月の20日に出版されたんですけど、まあ、大体もう、もう時期1ヶ月経とうとしてますけども、ちょっとね、最初の部数がちょっと足りなかったみたいで、今いろんなところで、品切れになっちゃってますけども、春秋社さんからね、10月の半ばって言われて、それが正確には何日か分かんないんですけども、10版かかってますね、10版出題になってますので、もう本当に数日中には印刷されたものが、一斉に配本されて、まあ、今本屋さんどこ行ってもないみたいなんですけども、まあ、大きい本屋さんはまだありますけどね、どこ行ってもないって大阪の人に言われちゃったんですけど、もう回りますので、ちょっと一息つけるかなと思います。でアマゾンの方もね、一回在庫切れになって、それでまた戻って、そしたらまたなってしまってね、今ちょうどないですね、でそれも 1週間以内には元に戻ると思いますので、ちょっとお待ちください。でお急ぎの人はね、楽天の方にまだありましたね、今日の時点ではね、まあ、それもちょっと明日になるとどうなるか分かんないですけど、保証はできないですけど、ね、はい。でこの本ね、まあ、私がずっと話してきたこととほぼ同じ、まあ、私の、発言のとこは全部そうなんですけども、まあ、これは基本的に新宿の朝日カルチャーさんでですね、3回にわたって提談を行って、それの非常に忠実な記録です。でまあ、そうなんだけど、そのままではなくて、3人が3人ともかなり手を入れてます。入れてるんだけども、構成は全然崩してないんですよ。山下がいて、藤田がいて、永井がいてってね、でそれでこの山下の発言の部分を私が責任持っていろいろ書き換えたりしてますけども、この発言の順番とかね、そういうのは一切何も 手をつけていないので、ほぼ忠実な再現になってますね。でそうなんだけど、まあ、話してる時はどうしてもね、きちんと筋立ったことは言おうともしてても、ちょっとなんか何かが足りないという部分もありますので、そういうのを書き言葉としてね、付け加えているので、まあ実際にはるかに分かりやすくなったんではないかなと思いますね。ただ、この山下っていうところの発言は全部私が実際に喋ったもので、でその上で、私が責任持って、手を入れています。で私以外の人間は全く手を入れてませんので、まあ、もちろん構成とかでね、字を直すとかね、そういうことはもちろん新宿さんの方でしていただいてますけども、でも文章そのものを変えるってことは一切誰もしてないので、まあ、これ全部私の責任ですので、ここに山下っていう、名前のもとに書かれていることは私が 100% 責任を負いますので、誰のせいにもできないですのでね。だからこれは私の発言と受け取ってもらってもそのままで結構当たり前ですけどね。まあ、時には雑誌のねインタビューなんかだとちょっともう本当に全部変えられちゃうってことありますけど、これはねそうじゃなくて本当に私が全部手を入れてますので、この文章全部私の発言と受け取ってもらって結構です、ね、はい。でそれでね、この本今、Amazon のレビューなんかでもねたくさん、しばらくなかったんですけども、ここ数日で一気になんか出てきて、まあ、今日来てらっしゃる人の一人も書いていただいてるんですけど、まあ、皆さん言われるのは要するに、まあ、頭の整理に、ね、なったっていうことですね。で、なんていうかな、この瞑想とか修行っていうのはただやればいいって話ではなくて、非常に明確なその理解がないとやっても無駄だし、あるいはやってはいけない、つまり何の地図もガイドブックもなしにいきなりプラプラ歩いていっていいものではない。プラプラ歩いてればそのうち目的地つくんじゃないのって、まあ、それはそうかもしれないけども、それにはすごい時間かかっちゃうし、もしかしたらつけないかもしれないし、でそれよりかもう我々の先輩たちが作ってくれた地図を使った方が早いし、ねっていうことがあるので、瞑想とか座禅とかただなんとなくやるものでもないんですよ。なんとなくただこう呼吸見ればいいのねとかね、そういう話では全然なくて、明確なあるクリアな世界観のもとで行わなきゃいけなくて、でそれがないと本当にわけわかんなくなるっていうね、そういう話です、ね。でそのクリアな世界観と、それからそれに基づいて非常に明確で具体的な方法ですね、その2つがどうしても必要で、 で、その方法っていうのは何て言うかな、でまた瞑想っていうのはなんとなくやればいいんでしょうってね、結果が出ても出なくてもってね、まあ、そういう話でもないんですよ。結果っていうのは非常に激しい形で出ます。でどういう形で出るかっていうと、まあ私最近よく言うんですけど、一体これ何じゃってね、一体これ何なの、何ですかこれはってね、一体これは何ですかっていうのは、要するに私が、皆さんが30年40年50年生きてきて、で50年生きてきた間にただの一度も経験したことがないことを経験する、それが瞑想です。いや本当に、ね、でこの50年生きてきてただの一度も経験したことがないことを経験したらどうですかね。非常に激しく動揺するじゃないですか、ね、まあ、50年も生きてると大抵のことは大体も経験していてね、恋愛も経験した、結婚も経験した、会社も勤めた、ね、会社でいろいろ働いた、ね、いろんなこともいろんな目にもあった、ね、いろんな世界もいろいろ旅行した、いろんなレストラン行っていろんなものを食べてきた、ね、まあ、大体世の中ってこんなもんでしょって、まあ、まあ私ははっきり言って高くくるわけですよね。こんなもんでしょってね。だけどそのこんなもんでしょうっていうの中に入らないものが当然あるわけで、でそのこんなもんでしょうの範囲をはるかに超えちゃったものが今ここに出現しちゃって、そうするとどうなりますか。人生こんなもんではなくなっちゃうわけなんですよ。つまり人生こんなもんでしょうって、そう思うのはこんなもんでしょうっていうものの範囲のものしか起こってこないから、あ、だからやっぱりこんなもんなったのねってね、なるじゃないですか。ところがこんなもんでしょうって思っているその範囲をはるかに超えちゃったものが今起こっちゃったらどうなりますか。人生こんなもんじゃなくなっちゃいますよね。で、瞑想っていうのはそういうもんです。つまり自分たちが10年20年30年、まあ、10年の人はいないけど10年20年30年40年50年60年ね、生きてきてこんなもんでしょうと思っている今手元にある所持品ですね、から類推できるようなことしか起こらないから我々の結論はこんなもんだったってなったんだけど、瞑想というのはそうではなくて、この今までの自分の所持品からは類推できないものですねがいきなり起こってしまって、そして何なのこれはってね、っていうふうになっていかないとこれは瞑想にはならないんですよ本当にね。なので、繰り返すとこの世界観そのものですね、だからまさに人生こんなもんでしょうと思っていたあなたがそう思っている世界そのものが全部違ってきちゃう。そして何十年生きてきた中で全く経験したことがないようなことが実際起こってきちゃって、それでまた何なのってね、まあ、だからこの2つはもちろん裏表の関係にあるから、そうして初めて私ら全く新しい世界へ入っていける、そして全く新しい自分と出会うという、そういうことが起こって初めて、瞑想がどうのこうの、瞑想でもって自分の人生をどうにかするっていうね話であって、でそれがなんか瞑想するとなんかちょっと夜寝やすくなるんだよねとかね、ちょっと仕事の効率が良くなるんだよねとかね、人との関係が良くなるんだよね、そうすると会社の人間関係も良くなって、だから社員研修でマインドフルネスの研修しようよねっていう、まあそれもそれでいいんだけれども、まあそれはそれでいいけども、まあはっきり言えばそういうもんではないんですよ。それ以上のものなのね。だから本当面白い、ね、 そのあたりをね、この本の中で徹底的に、やって、で特にこの、世界観の転換っていうね、ことについてはこれあのまあ本当にここまではっきり、述べている方がまずないと思います。誰かが本当にここまで踏み込んで本として書いてくれたことに感謝しますってね、私の友人の一人が書いてましたけど、だと思いますね。はい、でそうなんだけど、ただこんなこと私が言ってもね、じゃあ何新しい世界観はとかね、何新しいその修行 の, 方法はとかね、まあ当然いろいろ出てくるので、しばらくはね、この本にで書かれたこと、クリアに書かれたことを、やっぱりみんなにちょっと理解してもらわなきゃいけないので、一応ここまで、一応ここで一応の線を示したので、ここまではちょっと一応登ってきてねっていうね、いうのがあるんですよ、ね。で一応ここが私らの今の時点での到達地点であるから、ここまでは一応皆さん到達してねっていうね、いうとこですね。ただそうは言ってもなかなか全然到達できていないとかね、何言ってるのか全然分かんないとかね、まあ散々いろんなことがあると思いますね。なので、今日はね、この本出て初めての名古屋座禅会かな、そうでもないか、この間ちょっとや名古屋の市内の方でやりましたけどね、でもその時まだ出たばっかりで、あんまりちゃんとしたこと言えなかったんだけど、まあ、今日はね、出て1ヶ月弱、まだ1ヶ月弱ですけども、一応これ読んでいろんなことを考えてきてくださっていると思うので、それを前提にね、ちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、ここは青山浄土宗のね、非常に重要なお寺がいくつか固まって存在している非常に大事な場所でもあるので、で、ここのご住職のね、犬塚さんが、いろいろとこの本を読んで、いろいろな、感想とか、あと疑問だとか質問だとかね、ちょっとお持ちなので、それをねちょっと最近に言っていただいて、それに応えるような形でね、進行していきたいなと思いますので、じゃあ井上さん、じゃあここら辺に、ここへちょっと、はい、ここで座らないと、この本どういう感想を持たれたか、あるいはこのさっき話した第4図と第5図ね、この辺りどうなのかとか、あと法然上人のいろんなことがとかね、あれして自力他力の問題とかね、どうぞ何でもご自由に。
はい
はい、
はい、まだ本も途中までしか読ませていただいてないんですけれども、途中まで読ませていただいて、今まで先生がおっしゃっていることをそのまままた改めて再確認するというような形で読ませていただいたんですけれども、途中でその第4図と第5図が出てくるかと思うんですけれども、私も少し座禅会などで瞑想をさせていただいて、こう体が消えていくような時があったかと、皆さんもあったかと思うんですけれども、そういうふうに進んでいくのに、なぜか第五図にはまだこの体がこう書いてあって、あれこの体っていうのは、この第五図で書かれている体は何なんだろうなっていうのが、まず疑問に思った点であります。そしてあとその第4図で の修行のことを先生がお話しくださっているんですけれども、私ども の法然上人や青山上人の教えでも、やはり第4図の修行ではないんだよということを言ってみるんじゃないかなというふうに思うわけであるんですけれども、その時に、このお浄土の教えっていうのは、法然上人と教えっていうのは、好みこのまま救われていくんだよっていう あの教えなんだよっていうことをあの先生から聞いたことが、あ、こちらあの下野先生から聞いたことがあったんですけども、この好みこのまま救われている好みっていうのは何なんだろうというのがあのふとこう思いついたというか、あの疑問が出てきたというか、そういうところでありまして、あの好みこのまま救われてない私たちがいるんですけれども、好みこのまま救われていくのがこのお念仏の教えなんだよっていうことをあの聞くんですけれども、そこら辺がどうして好みこのまま救われていっちゃうんだろうなっていうのが、あのこの、先生の本を読みながらふとあの疑問に、浮かんだ、ことでありました。
いいですか。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、
はい、よろしいですかね。はい、そうですね、ちょっと今第四図第五図ってね、言われて、まあ、これずっと私ここ数週間やっていて、あの私の一般のサイトのね、あのポッドキャストのところにも第四図第五図のこの、内山老子の図とかを載せていたり、まあ、ここ名古屋でもどこでもあの、プリントをね配ったりしているので、まあ大体わかるかなと思うんですけども、まあ、一応ね、もう一回あの説明しながらねやっていきたいなと思います、ね、あのせ戦国さんね、ちょっとそこに新しいの一冊あるでしょ。で、これ全く見当つかない人いる？あ、じゃあちょっとその方にお渡ししてください。110ページを開いても開けてもらって、110ページ開けてください、ね、いいですね。はい、ね、まあ大体皆さんあの本をお持ちだから、だし、ここ数週間こればっかり話しているのでと思うんですけども、ただ今日はねここはもう青山浄土宗のお寺なので、ちょっとこれに絡めてもちょっとお話できたらいいなと思うし、明日がね実はあの大阪の融通念仏宗のね、大日寺さんというお寺で大阪の座禅会やるんですけども、あの先ほど今の犬塚住職とお話ししていたら、なんとこの青山浄土宗と融通念仏宗って仲がいいんですね。仲が良くて、あの一緒にあの研修会なんかして、その、光明寺ですよね。光明寺ですね。あの光明寺がここの、 あの、本山なんですけども、そこに、融通念仏宗の人があのを招待して。でそこで一緒になんか勉強会と研修会をするということがあるみたいなんですよね。で融通念仏宗っていうのはね、あのこの私らが知ってる浄土、あの浄土っていうのは、まあ、大体法然さんと親鸞さんとね、でここの青山上人っていうのは法然さんの、まあ、お弟子さんの一人で、まあ、親鸞さんももちろんそうですけども、まあ、大体この法然さんと法然さんのお弟子さんたちが中心になってなってますけど、でも時代的にはそのもう一つ前からね、浄土の流れっていうのは日本の中で非常に強いものになっていて、だけどその頃はあの浄土宗とか浄土真宗っていう独立された教団ってあるわけなくて、あったのはまあ真言宗と天台宗とあと奈良にねいくつかあって、でなので、まあ、あの基本的には天台宗の人なんだけども、浄土に非常に強い、まあ、関心じゃないですね、もっと強いものですねがある人が、たちがいて、でそのうちの一つの大きな流れが融通念仏宗っていうね、これもちょっとね、 まあ、明日まあそこの住職にちょっとお話ししてもらおうと思ったんですけども、これも結構ちょっと私らが思ってた浄土とはまあ同じなんだけども多少微妙に違うなって、ね、で非常に面白いです、ね。なのでちょっと今日明日はあの日本の浄土仏教の流れを、中にいますので、そこで何が出てくるかちょっと分かんないんですけど、ね。っていうのはね、あのさっきも言いましたけど、あの一つ大きな世界観が変わらないと、これ修行にも瞑想にもならないで、この本のね一番最初の方にも、述べていましたけれども、ちょっと、永井さんと私とのやり取りの中にねあったと思いますけども、永井さんが永井仁さんがね、私に何か興味持たれて、で永井さんからいきなり私にメールが来てね、メールが来て永井仁志誰だろうなと思って、あまさかあの有名な哲学者のってね、ちょっと私ビビったんだけど、まあ、なんか結構強い関心を持たれてっていうのは なぜかっていったら、まあ今になったらまあ分かるんですけども、まあ、私が青空とかねそういうことを言っていて、で永井さんとしてはなんで私がそこまで強調するのかは分からない、だって青空ってことをピンとこないで瞑想なんて成り立つわけないだろうってね、とまあ思ったみたいなんですよね。でそれなのになんでそんなにそんな当たり前のことを繰り返すのってね、ですね。でそれでよくいろいろ調べてみると、それがちっとも当たり前ではなかったっていうねいうことで、じゃあどうして永井さんはそれを当たり前だと思ったかっていうと、実は永井哲学っていうね、永井さんがもうずっとまあはっきり言っても子供の頃からですよね、子供の頃から学生を通して、学生時代を通して、まあ、そのまま大学の哲学の先生として、ね、ずっと生きてこられた、その長い間にずっと考えてきたことがもうそもそも、まあ、私らから言うと青空のことで、だから永井さんにとっては非常に青空っていうのが自分にとって当たり前な、世界観で、それに気づかない、まあ、その青空の世界観を持って、でそしてそのままある瞑想メソッドを習って、でそうするとじゃあ永井さんは実際どういうことをしたのかっていうと、自分がすでに持っている世界観のもとであるテクニックだけを使ったって話に、わかりますか ね。でその自分がすでに持ってる世界観っていうのは、じゃあ日本人だったら誰もが持ってる世界観かっていうと、そうでは全然なくて、その世界観を持っていない人たちも当然いて、ね、だけどその世界観っていうのはわざわざその言葉に出して言うようなものをでも実は全然なくて、ね、なので、言葉に出して、わざわざ言わなくてもすでに持っているもの、あるいは最初から持っていない人たちも当然いて、ね、でそこにあるのは単なる瞑想テクニックだから、瞑想テクニックをじゃあこういう瞑想テクニックをしようよねって話になっても、ある人は自分が持っている世界観でやる、ある人はまた別の世界観でやるってね、ことになって、で当然その結果は違ってきてしまう。だけど メソテクニックっていうのは非常に分かりやすいじゃないですか。はい、じゃあこの呼吸を見てくださいねとかね、体を感覚見てくださいねとかね、私が幸せでありますようにって念じてくださいねってね。それは誰の目にも明らかなんだけども、じゃあどういう世界観を持ってるかなんて、それは普通はそんなこと考えもしない。考えもしないんだけども、でも皆さんはそれぞれ世界観を持っているんです。いや私は世界観なんてそんな大それた持っていませんって言うかもしれないけども、でも持っているんですよ。っていうのは皆さんは世界ってのはこういうもんだって思ってるじゃないですかね。でその世界観を絶対握りしめちゃって絶対手放さないんですよ。いや私はそんな大それた世界観持ってませんってね、まあみんな言うんだけれども、そんなこと絶対ありえなくて、あそれぞれは強烈な世界観を持っていて、そしてその世界観に基づいて強烈な生き方をしているですよ。そしてその自分が持っている世界観以外を普通は認めないんですよ。なぜ？だってこの世界観だけが唯一の世界観だってみんな思うから。でそうなんだけども、主観的にはそうなんだけども、全然みんな違う世界観を持っているっていうことなのね。だからそのあたりまではっきりさせないと瞑想が瞑想にはならないのね。いいですか。はい、なので、永井さんはずっと子供の時から、まあ本当に、大学の哲学教師としてね、やってくるまである世界観を持って、でそれに基づいてある瞑想テクニックを使ったっていうことですね。ところがほとんどの人はそれと同じ世界観を持っていないままに瞑想、同じ瞑想テクニックを使うから当然結果が違ってきてしまう、そういう話なんですよ。でそれで、今言ったように、いや私はそんな世界観なんて持っていませんってね、非常に激しく抵抗するかもしれないけれども、で私が今からね、あなただってこういうふうに考えてるでしょうって聞くと、まあはいそうです、でそれ以外のことは絶対に認めないんですよ本当に、ね、でどういうことかっていうと、この今言ってる第4図ね、第4図分かりますね皆さんね、この大きな四角い世界があってね、そこにいいものと悪いものとか、そしてそのいいものと悪いものと、いいものを追いかけて悪いものから逃げる、ね、でこの図見てどうですかね、これは内室氏のイラストなんですけども、あの人は、まあ、内室氏とこれ実際書かれるんですよ。こういう、お寺で話すときはなんかホワイトボードにねこうやって書かれるし、あと紙の上に書かれて、でそれを、出版社があれして、まあ、こういうふうに印刷物としてね出すっていうことをされていたのね。でまあ、ちょっと貧乏不幸っていうのもちょっと時代を感じると思いますけども、それとかあとマホメット教っていうのもね、今普通マホメット教なんてまず言わないんですけども、それはそう大した問題じゃなくて、だからそうするとね、この幸福とお金を求めて、それから貧乏と不幸から逃げようとしてるってね、なんかちょっとなんか随分あれかなってね、ちょっと子供っぽい絵かなって思うかもしれないですよね。だって普通そんな風にもうちょっと世の中って洗練された生き方してるだろうって、ね、普通みんな思うんですけども、これは 非常に高度に高度な知恵でもってこの世の中を見渡しているのね。で結局さっき自分はそんな世界観なんて大それたもの持っていませんって本人は思ってるかもしれないけども、実は強烈な世界観を持っていて、その世界観というのはやっぱりこうなんですよ。このね、でこれでお金とか幸福ってなってるけども、ね、もうこれがいい学校だとかね、いい会社だとか、それから若い女性だったらなんかスターになることとかね、ね、女優になることだとかね、あるいは、会社で出世することだとかね、まあまあそこにあらゆるものを入れて、そしてそれをもう必死になって頑張ってやってるっていうじゃないですかね。そして何かから逃れるっていうものでもね、ここに貧乏とか不幸とかありますけれども、その中にまああらゆるものを入れて、で私らはまあそういうものから逃げようとしているですね。で、でこれは、これとね、私が、馬と人参ってね、いう例えをアップデートとかいろんなところで使ってますけれども、要するに馬の前に人参をぶら下げて、でそれで目の前にある人参をなんとか食べようとして、馬が一生懸命になって走る姿ですね。でもあるんですよ。でそうなるともうちょっとだんだんと自分の話になってくるじゃないですか。ね、目の前の人参、学生にとって何でしたっけ、これは。いい学校行くことですよね。いい会社に入ることですよね。そしてもう日本人は全員知ってるように、そういうことの果てにバラ色の未来が待っていた、待っているっていうふうに私らは、まあ、ずっと思い込まされていたわけですね。そして まだもちろん思い込んでる人も当然いるしね。でだけどこれはもうずっと言ってきたように、これはちょうど青空へとしても私の中にも書いたけれども、ちょうどこれはなんか電車に乗るようなもんで、皆さんが何、ね、どっかの駅に向かって歩いていく、ね、なんとかその駅へ着こうとしている。だけども駅へ着いたらばそれで終わりになるかというと、今度はそうじゃなくて電車を待たなきゃいけない。でなんとか自分が乗りたい電車さえ到着してくれたらと思う。でその電車に乗って、でそれで終わりかというと、もちろんそうじゃなくて、その電車がなんとか目的地まで着いてくれたらってね。で目的地まで着いて、でもまだ目的地はまだ先で、駅からさらに歩かなきゃいけなくて、ね、っていうふうに私らは常に未来にある何かを求めて、そしてその何かさえ手に入れたらどうにかなるはずもないのに、とにかく前へ前へ前へっていうね、そういう生き方をしてしまう ちょうど目の前の人参というのは強烈な魅力を見せていて、でそしてその人参をなんとか食べようと食べようと食べようと食べようとしてしまうんだけれども、ここに一つトリックがあって、人参は永遠に食べられないっていう、ね、トリックがあるんですよ。これわかりますかね。でこれはもうこの人参を食べる競争をしている人たちにとってもタブー中のタブーであって、この人参っていうのはいつか食べられるもんだっていう前提になっていて、でそれはいつかなんですよね。だからだけどもそのいつかっていうのはいつか来るかというと実は来ないのね。わかります？来ないんですよ。これよくほら詐欺にあるじゃないですかね。こういう投資をしたら、すごいお金が返ってくるよってね、で返ってこないんですよ。でそうすると返ってこないじゃないですか。いやいやいやいや、待てもっと投資したらね、この今どころじゃなくて10倍になって返ってくるよってね、ちょっと3年待ってくれたらねって、あ、そうか、3年待てば10倍になるのかって、1000万が1億になったらこれはすごいよねって、じゃあ3年待つじゃないですか。で3年待ってもまだ返してくれなくて、返してくれよって言ったら、いやいや待てよ、ちょっと待てあと5年待てば10億になるよって言ったらね、そっか10億はすごいよね、じゃあ5年ぐらい待つわってね、なって、でとうとう返ってこないっていう、ね、話いくらでもあるじゃないですか。でそれは人の、あの人たちバカだね、あんな詐欺師に引っかかっちゃってって思うけども、でも本人からしたらそうじゃないんですよね。でなぜかって言ったら、私らは未来に何かいいものが待っているよっていうことに本当に簡単に引っかかってしまうから、その 何か待っている未来に向かっていく、強烈な人参ですね。人参の持つ魔力っていうのかなですね。だけども これは全部いつかっていうところがポイントで、そのいつかいつかいつかって言って永遠にそれを追いかけていくのか、それともいつかっていうのは絶対に来ないんだなっていうことを見破っちゃうのかですね。だけどこれは絶対見破らせないようにできているので、まあ大抵はいつかいつかいつかで、とうとうそのいつかは一度も訪れることなく終わってしまうということはありますね。っていうか、まあそれはそうなんですけども、ね、でこれちょっと辛いよねっていう話になるじゃないですか。それにこの何かを得ようとすると当然競争になるから、それも大変だしね。で競争になってお互いに争い合わなきゃいけなくて、これも大変だし、ね、だからそういう何かを貪ること自体が間違いなんじゃないのってね、っていうそういう考え方が当然生まれてきますよね。いいですか。で今度は逆に、針が触れちゃって、こういうむさぼりとかなんとかっていうものを全部、きれいにしていこうっていうね、そういう話になってきます。いいですかね。なんていうかな、結局ね、私らが今まで知っている生き方っていうのはやっぱこの2つしか実はなかったんですよ。一つは、この何か欲しい対象っていうのはこれはもう人それぞれによって違うんだけれども、でもこの何か欲しい対象がまるで、目の前の人参のような働きをして でそれを食べよう食べよう食べようとして前へ進んでいく生き方か、あるいはもうそういう、むさぼりとかっていうのが、苦しみの原因になってるから、これを、消していこうっていうね、そういう生き方か、ね、それしかないわけね。はい、じゃあその時に、いや自分は世界観でそんな大それたものを持っていないよって、もしかしたら皆さん思うかもしれないけれども、もし今ね私が言ったことにそんなの当たり前じゃんって思われたとしたら、はい、それがあなたの世界観なんですよ。いいですかね。世界っていうのはこういうふうにしてできていると、あなたはそういう世界観を持っているっていう話で、でその何か欲しいっていうその何かのところにいろんなものが、入るんですけれども、このいろんなものはそう大した、いろんなものの違いっていうのはそう大した問題じゃなくて、ですね、ですか。そして、いやそれも立派な一つの強烈な世界観を持っているっていうことです。でそしてそれと正反対の世界観っていうのは、この、何か、このむさぼりとか何かをきれいにしていこうっていう世界観ですね。いいですかね。はい、でそれでね、この第四図第五図、大丈夫ね、ちょっとポカンとされるとちょっと非常に困るんですけども、第五図の中、見てください。この四角い、いいですね、これポカンとされて本当困るんだけど大丈夫ね、それを今、座禅してる人が頭の中で広がってますね。ですか。そしてこれはどういうことなのかっていうと、この今まで客観的に存在していると思っていたこの世界っていうのが、自分がただ単に考えていただけなんだっていう、とんでもない話になるんですよ。この第五図、これとんでもない話なんですよ、本当に。これとんでも、どれほどとんでもないかっていうのはピンときますかね。でこの第五図が、分かんないと本当になんか何やってるのか全然分かんなくなっちゃって、で今、最初の住職さんから犬塚住職さんからいろいろな問題が出てきましたけれども、日本のね、こういう浄土系の仏教、あるいは日本の大乗仏教でも何でもいいんですけど、大乗仏教をね、を本当に理解しようと思ったならば、この第五図が分かんないとどうにもならないし、で逆に言うと第五図が分かってしまえば、全部分かる。そういう話になってきます。ってことはね、どういうことかっていうと、なんていうかな、この我々がね、ある中でいろいろやっていて、でそこ 通り抜けて次の段階に行った時に今まで自分がやっていたことが非常にきれいに分かる。そしてもう一つ上に行ったら分かる。どういうことかというと、例えば小学校の中にいるとね、自分が小学生だってことと小学校っていうことはよく見えないんですよ。それいつ分かるかというと、中学に行った時なのね。中学に行って初めて、ああ小学校というのはこういうもんだったんだ、小学生っていうことはこういうことだったんだって分かる。だけども中学にいる限り中学のことはよく分かんなくて、で高校に行って初めて中学で勉強してきたってことはこういうことだったのかっていうことが分かる。つまり上の段階に行って初めて前の段階がどうだったかっていうのが分かる。そういう話なんですよ。ってことはね、逆に言うとどうなるかっていうと、今3つのことを言いましたね。第5図の話、ね、そしてもう一つ前が第四図なんだけども、第四図には2段階があって、一番先が何かいいものを追いかける、悪いものから逃げるっていうことね。そして2番目が、この何かを求めたり、何かを憎んだり、そういうこと自体がいけないんだからといってそれを消そうとする生き方。でこの 1,2,3,3 つの段階があってね、でこの3つの段階も、この上の段階から下の段階を見ると非常にきれいに見える、ね、でも一番下の段階に言うとよく分かんないっていうね、そういう話です。だから、だいたい今どういうふうに流れているかっていうと、第四図の中で何かをもう必死になって追いかけたり戦ったりしている生き方と、はい、これが1番で、2番はでそういうこと自体を否定する、むさぼりとか怒りっていうのはいけないよねと否定する、はい、これは2番で、3番これ第五図なんだけども、実はそういう世界そのものが自分が頭で考えているってことなんだ、そういう話なんですよ。こういうふうに3段階として捉えると、非常にきれいに分かります、ね、でこの3段階のことを全部ごちゃごちゃにするとわけわかんなくなる。いいですか。で、ね、で普通仏教の言葉っていうのは、2種類あって、一つが、この第四図の2番目の方ですね。ですか。 2番目というのはどういうことかというと、むさぼり、何かを追い求めてむさぼるとか、何かに対して怒りを持つとかっていうのが良くないよねっていう教え、ね、だから仏教にもう一つあって、この第五図から見た教え、ね、でこの仏教のこの2つをごちゃごちゃにするともう何が何だか分かんなくなるんですよ。だけども、あ、この仏教にはこの2つの段階があって、それをそういうふうに理解すれば全部理解できるなってね、そういう話になります。で日本大乗仏教っていうのはこの第五図から見るときれいに理解できるんだけども、だけどもこの、第四図との比較とかなんかが全部分かんなくなっちゃって、何が何だか全然分かんなくなるっていうね、いう話なんですよ。はい、じゃあこ一応ねそこを頭に置いて、ちょっと今混乱しちゃったと思うから、どういうことかね、いきますね。いいですか。第1段階目、 ね、このいいものをとにかく追いかけていく、悪いものをとにかく破壊しようとしたり憎んだりいろいろしている、ね、で結局このそういう中に全部今含まれるわけですよ。このいいものっていうのが、それがいい会社であったり、いい学校であったり、いいビジネスであったり、いい地位であったり、いいね、それが世の中で脚光を浴びることであったり、なんか賞を取ることであったり、いいね、素晴らしいあの住宅地に家を建てることであったり、いいね、あの高いホテルに泊まることであったり、まあそういうものですね。いいですか。じゃあそこ何が悪いんですか。大いに結構じゃないですか。で当然そうなるんですよ、ね、だけども、そういう生き方っていうのは、やっぱり必然的にいろんな苦しみを生んじゃうよねっていうのはそうじゃないですか。なんかいい、要するにいいものを求めようとしたって求められないかもしれないし、求めようとするときに非常に激しく人と争い合わなきゃいけなくなったり、そして一時的には求められてもそれを永遠に求めることができなくて、やっぱり年を取ってきたら求めることができなくて、若い時に勝っていた人ほど、年取って勝てなくなって非常に惨めになるとかね、っていうことになりますね。だからこういう何かを求める、むさぼる、この人参の前にぶら下げた、ごめん、馬の前にぶら下げた人参を何とかして食べようっていう生き方そのものが苦しみの構造なんだっていうことを見破るっていうことですね。ですか。で、仏教っていうのはこのレベルで話すことも多いです、ね、で、そしてそうなるとあとはどうしたらいいの。自分の心の中にあるそういうむさぼりだとかね、あ、これはいい、これはダメで分ける心を全部捨てなさいって話になるじゃないですか。わかりますね。で、いやいや、そういう教え、実際教えとしてあるじゃないですか、ね、むさぼってはいけない、判断してはいけない、好き嫌いを言ってはいけない、ありのままに受け止めなきゃいけないね、散々やるじゃないですか、ね、いや、私適当に作ってんじゃないですよ、これ実際あることじゃないですか、ね、今1番目のことも本当にあるし、今2番目の、ね、こと、そういう好き、ね、いいものを追いかけたり、むさぼる、ね、嫌なものを憎んだり、ね、こと自体が苦しみを生んでるんだから、ね、そういうことも一切やらない、私はもう何も感じません、全部捨てますってね、やって、そして、この、この何か欲しいとか何かを憎むとか、そういうのが心の汚れなんだから、これをどんどんきれいにしていく、ね、きれいにしてきれいにしてきれいにしていけば、やがてはこの自分の中に透明な光が現れてくる、ね、だから何とかしてこのむさぼりとか怒りとかそういうネガティブなものを全部きれいにしていくぞっていうね、そういう方向ですね。これ分かりますよね。これはもう、これは普通の世間の生き方じゃないですよ。世間の生き方は苦しみしか生まないから、だからこれを世間の生き方を否定してこういうふうに生きようよねっていう、まあ2番目の生き方ですね。大丈夫ね、そこら辺ね。まあ、今日ここにね、 来てる人だったら この手の話の本っていうのは読んだと思うし、話も聞いたことがあると思います、ね、むさぼりはいけないよね、怒りはいけないよね、ネガティブな感情っていうのはあなたを苦しめるよね、まあみんなそうですね。だからそういうネガティブなものを全部とにかく、きれいにしていくんだ。きれいにしてきれいにしてきれいにしてきれいにしてきれいにしていけばもう、透明な鏡になっていく、透明なガラスになっていく。そしてそうするときれいな透明な、塵一つついていない鏡が現れる。でその自力一つついてない鏡を目指して一生懸命、ネガティブなものを落としていくんだよ、それが修行なんだよっていうね、っていうことですね。だからちょうどあの馬が目の前の人参を目指して、やっていくのとの正反対なんですよ。だからもうこの目の前の人参を望んではいけないぞっていうそういう話ですね。わかります？でどうなるかっていうと、この一番目の生き方ね、目の前の人参を何とかして食べようとする生き方ね、この人参にはいろんなものね、人参っていうとなんか漫画っぽいかもしれないけども、ほらだってあなたね一生懸命出世しようとしてるじゃない。ね、一生懸命なんか資格取って、ねあのね、出世して、ね、お金儲けようとしてるじゃない、ね、なんとか、ね、オーディションに受かって、ね、ドラマの主役になろうとしてるじゃない。全部これみんな同じですね。あの目の前の人参を食べようとするっていうことですね。でそうすると急に反発して、それのどこが悪いんですかってね、だって世の中みんなそうやって動いてるじゃないですかってね言うけども、それはその通りなんですけども、でも問題は、究極的には我々は人参を食べることはできない。なぜ人参ってのはどんどんどんどん遠ざかっていってしまうから、我々が食べよう食べよう食べようとすればするほど、だからそういうこと自体がどうも苦しみを生んでるよねっていうことが分かった。でだから2番目の生き方ですね、そういうむさぼりだとか怒りっていうものを、徹底的にきれいにしていく生き方、ね、いいですか。そうすると2番目の生き方の方がなんか良さそうに見えるじゃないですかね、明らかに1番目の辛さっていうのも皆さん知っている。若い時は良かったんだけども年取ってちょっと勝てないよねってね、ね、そうなるとちょっと辛くなってきますよね。だからこういうあのむさぼる生き方ではない生き方をしようって、なるんだけども、この全てのネガティブなものを消していこうとする生き方ね、これいかにもなんか最もそうなんですよ。だしそうやっていけば多分本当に綺麗な透明な、ね何かが現れてくるんだろうな。でそれを目指して頑張るぞってねやるとなんかわかるね、いいような気がするじゃないですか。だけどこれやったらキリがないんですよ。キリがないのね。で私がね、まあ、2016年になってようやくこういうことを言えるっていうか、まあ、私は前から言ってたんだけど全然なんか聞いてくれなかったくて、それよりかはこの、 あの鏡を本当にきれいにしていく、磨きに磨いていくぞっていうあのそういう生き方の方が世間には受けてね、あの受けてたんだけども、でもようやく2016年になって私の言うことを少しは聞いてくれるようになったのはなぜかっていうと、このきれいにきれいにきれいにきれいにきれいに しようとして頑張ってきた人たちがみんな疲れ果てちゃったんですよ。みんな疲れ果てたのね。これはこの話だけ聞くとね、なんか良さそうに聞こえるんですよ。ね、そうだよね、むさぼりとか怒りって確かに良くないよね、ジェラシーも良くないし、ね、確かにこのネガティブな感情がね、アクサラとか言いますけどね、これは良くないからこれをとにかく消せばいいんだよねってね。そしたら本当にこれが本当に綺麗になって、はあ、そしたらそこに幸せがあるんだろうなってね、って思うじゃないですかね。いや、要するにこのここにもなごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃあるから、こういうの全部消していく消していく消していく。だからこの四角の中が空っぽになる状態、わかります？ここにある限りこう苦しみじゃないですか、いいものと苦しみね、まあ、普通はこのいいものさえ手に入れたらと思うけども、もうそんな簡単には幸せになれない。だから要するにこのいいものとか悪いものこういうことあること自体が間違いなんだから、これ全部きれいにしていくってね、全部きれいにしていく。だからこれが真っ白になることを目指す、わかります？一番目はこのいいものを目指す、二番目はこれがゼロに、これが真っ白になることを目指す、そこなんですよ、ね、で、この真っ白になることを目指すっていうのは非常に魅力的なんですよ。このむさぼりとか憎しみとかジェラシーだとか、もうそういうの散々嫌になった人間にとってはね、なんですよ、ね、だからもう好き嫌いっていうそういう判断をしない、なんか欲しいとかなんとかしないってそういう反応をしないっていうね、反応しないで今流行ってるじゃないですかね、わかります？だからもうなんか考えないようにしようってね、ね、要するにここ十数年の間に日本で流行ったことは一体何かっていうと、これを真っ白にすることなんですよ。そう、実際そうだったでしょ、わかります？その間、それが流行ってる間はちょっと私の言うことって全然聞いてくれなかった、みんなね私別にこれ真っ白にしようなんて言ってないから。でようやく2016年になると聞いてくれるようになって、なぜかというとこれを真っ白にしようとしてた人たちがもう疲れ果てちゃったわけ ね。どういうふうに疲れ果てちゃったかというと、この鏡にほこりがつくから汚れちゃうね。だから一生懸命磨く磨く磨いていくと、確かに鏡って光り輝いてくるんですよね。今までなんかもう曇っていたのが、もう一生懸命磨いていくにだんだんだんだん透明になって光ってくる、ね、だけどもどういうわけかほこりついちゃうんですよね。ほこりがついちゃう、またきれいにしなきゃいけない、またきれいにしなきゃいけない、またきれいにしなきゃいけない。それでもまあやってやればちょっと綺麗になるから、あやっぱり綺麗になったってね、いやこの方法でやっていけばどうにかなんだろうなってと思って一生懸命やってきたんだけども、だんだん分かってきたのはこの方法ってキリがないよねっていう話なのね。なんかちょっと辛すぎるよねっていう話なんですよ、ね、でその時にどうもはなんか私は誤解してるんじゃないの、どうもこの世界っていうのは全部単に私が考えただけに過ぎないんじゃない、私っていうのはこの中の四角い世界の登場人物の一人ではなくて、実はこの人なんじゃないのって、第五図なんじゃない、そういう話なんですよ。はい、これでねこの十数年の間日本で行われてきたことの全てが説明がつきます。ここ十数年の間日本では何が行われてきたかっていうと、これがあまりにも辛い世界なので、この四角いの中を 真っ白にしようとする、そういうあり方なんですよ。でそれぞれのね、あの一つ一つにはいろんな傾向とだがあって、で一つ一つを、反応しないようにしよう、判断しないようにしようってね、する方法ですね。でそれを目指すぞっていうことだったんですよ。だけどもなんか違うよね。なぜ私っていうのは、じゃあこの四角い世界の登場人物なのか、ね、で登場人物である限り2つの可能性しかなくて、このいいものを追いかけていくか、あるいはこれ全部を、真っ白にするかっていうね。だけども実は私っていうのはこの第五図のところにあるんじゃないのって言った時に、何が変わったかっていうと、私のポジションが変わりました。どういうふうに、それまでの第四図の中の登場人物だった私がこの第五図のここに来たってことね。いいですか。そうすると瞑想っていうのはなんか全然違ってきちゃうんですよ、意味が。はい、じゃあここで、この、犬塚でも言われてたけども、まあ日本の大乗仏教の人たち、まあ、浄土宗の人がね、そういう、何を言われてたかっていうと、この第四図の中で一生懸命に、このいいとか悪いとかを消そうとすることが仏教ではないんだよっていう話ね。なぜ、それはもう実は自分の本質はここに第五図の方にあるから。だけどもそこがもしこの第五図っていうのがピンときてなくて、自分がまだ第四図にいながら、このいいとか悪いとかを貪るとか怒るっていうものを消す必要がないんだよってなったらどうなるかって言ったら、もう結局この第四図の中でまた元の元通りになっちゃって、その何かを求めたりね、怒ったり逃げたりするに、ただ単なる元通りになってしまうだけなのね。だけどもじゃあその何かを貪ったり何かを怒ったりすることではないんだよっていうのは一体どういう意味だったのかっていうと、要するに自分の本質はこの第五図の方にあるんだよっていう、そういう意味なんですよ。だからこの第五図が自分だとしたら、この中で貪ったり怒ったり、そしてそれを否定したりっていうこと自体が無意味じゃないですか。なぜ、だって自分はここなんだから、第五図の方にいるからですね。だから、そういう貪ったり怒ったり、そういうことを一生懸命否定する、そういう自力の修行はダメなんだよっていうのは一体どういう話なのかって言ったら、それは要するに第四図の中でどうこうしたってダメなんだよって話であって、それは第五図になって初めて言える。ところが第五図ってことが分かんないで、第四図の中でのみ、そんなことする必要ないよって言ったら、それは単なる元通りに戻っちゃって、相も変わらずの何かを貪ったり何かを怒ったりする生活に戻るだけですね。ですか。でそしてその、第五図が本当の自分なんだってことが分かったときに、これさっきの犬塚さんのなったけども、じゃあ自分の体っていうのは一体どうなってるのっていう話になりますね。でそうすると、まあ、ここに座禅をしている体があるわけ、ね、でこれ一体どういうことなのかっていうと、 最近ね、私らは、ワンダーウメソッドの最初は、微細な感覚の瞑想って言っていて、皆さんじゃ微細な感覚感じてくださいねっていう言い方をしてたんですよ。だけどなんかね、いまいちちょっと伝わらなくて、微細な感、要するに微細な、感覚ってことで私が言おうとしているものが一体何なのかがどうも伝わらなくたので、最近はちょっと言い方変えてって、最近っていうのはこの間のセッションからなんだけどもこの間水曜日の終わったセッション、火曜日の終わったセッションなんで、何て言ったか、もうこれは要するにもう感電するようなもので、感電してもうビリビリするような感覚、まあよく銭湯にね、電気風呂ってありますよね。電極があって、そこから弱い電気が流れる、まあ、強かったら死んじゃう、感電死しちゃうんだけども、弱いからね、弱いから感電死しないんだけども、だけどもそれを腰に当てると腰のあたりがジジジジジジってね、まあ半ば、まあ半分非常に弱い感電をして、でそうするとビビビってなる、ね、でそれが微細な感覚ですね。でじゃあ電気っていうのはどこを通ってるかっていったら、普通導線を通、銅でできた線を通りますよね。っていうのが一番電動電気がよく流れるからそうしてるんですけども、だから要するに銅っていう材質の中に電気が流れる、そのように骨とか筋肉や血液やそういうものにでき、そういう材質でできている我々の 物質的な体の中を、実際に、ビリビリしたそういう電気が流れていく。ってことはどういうことかっていうと、このね、この座禅してる人いますね、大五寸のね。この人はもうすでに電気の体なんですよ。電気の体なのね。でこの大四図の中でここで一生懸命走り回っちゃってる人たち、この人たちは物質的な体を持っているのですか。物質的な骨とか筋肉や、皆さんこうやって触ればこうやってある、この体ね、この体、そしてこの体が自分のものだと思ってみんなで必死になってやって、でこの体が綺麗だの汚いの太ってるの痩せてるのでもうひいころひいころやる、そしてでこの第四図の世界っていうのはもうすごい戦いの世界でね、もう始終緊張していなきゃいけないから、もう皆さんの体も緊張しまくりでね、こわばって、そしてたくさんのネガティブな感情があるから、ネガティブな感情ってのは必ず、体のどっかに溜まっていくから、要するにもうガチガチのね、でネガティブなものは全部たんまりたまり込んだ、もうなんかとんでもない体になっちゃってるわけなんですよ、この第四図の体っていう、わかります、ね、でそうなんだけども、この第五図に行った時にこの銅でできている体の中に電気が流れて、でこの第五図になった時、この人の体っていうのは単なる電気にだけがあるの、ね、はい、なので、我々の今言った話をじゃあどういうふうに瞑想に落とし込んでいくかっていうと、この第四図っていうのは全部私らの Thinking Mind が作った世界ですってことすら気づかないじゃないですか。じゃあどうやったら気づくの？映画館でいかにもなんかスクリーン上になんか現れてるんだけどもね、ゴジラが現れたりね、君の名前は何っていうのね、人が現れたりね、だけども それはただ現れているだけで、その証拠にあのプロジェクターをポンと止めちゃえば一気に消えちゃうんですよ、ね、いかにもなんかあるけど、プロジェクターをポンと止めたらもう消えちゃうと同じように、この第四図の世界っていうのはいかにも最もそうなんだけども、 Thinking Mind を止めたら全部消えちゃうんですよ。で、Thinking Mind っていうのはどうやって止めたらいいのって言ったら、この第五図のこの体ね、これは何？電気の体。電気の体になった時に実は止まる、そういう話だね。で、だから、瞑想のやり方としてはまず、まあ、この詳しいやり方は後でありますけども、自分のこの、物質的な体の中に電気を通してただ電気の体になっていく、ね、でその時に Thinking Mind っていうのは脱落していって、でその時にこの実はこの第四の世界っていうのが客観的に現実的に存在しているかのように思えたんだけども、ああこれは全部私の thinking が作っていたか世界なんだなってことが分かってきます、ね、でその時にこの第四図の世界に対して、我々はもう一切の好きだとか嫌いだとかいいとか悪いとかいろいろ反応することも判断することも一切なくなる。この人はもうこの世界に対してそういうことは一切しなくなる、ね、はい、これで、1番、2番、3番の違いが分かっていただけたかと思います、ね、1番ただ単にむさぼりと怒りの世界、2番むさぼりとか怒りを消していこうとする世界、判断しようとしない世界、反応しない世界、ね、だけどもその世界両方とも第四図の世界の中だった。で3番目の世界としてこの第四図っていうのは単に Thinking Mind が作っていたから Thinking Mind を脱落すればいいよね、それにはどうしたらいいの、自分の体が電気になればいい。でその時に Thinking Mind が脱落して、この時本当の私が現れて、でそしてその時自分の体は、電気の体になっていた。でその時、この第四つの世界に対してこの人は強烈な慈悲と、そして一切の判断なし、好き嫌いなしに反応することなしにこれを見ることができるという、ね、そういう話になってきますね。だから、最後に木の実、好みこのままってねがあった。でその好みこのままをもし第四図の世界でのみ、それを解釈しようとしたら、あ要するにもう好みこのままね、こうやっていいものを追いかけたり悪いものから逃げたりしている好みがこのままあれなのかって、じゃあこのままこれを続ければいいよねって話になっちゃって。これ単なる逆戻りの話ですね。2から1へ戻る話ですね、うん、だけどもそうではなくて、好みこのままっていうのはこういう世界を全部きれいにして、むさぼりとか怒りっていうのを全部ゼロにして初めて到達できる世界ってことではなくて、なぜかって言えば私らもこの第五図のここにこれが私らの本質だから、ね、だから、大乗仏教っていうのは全部この第五図のこのあり方を言っている。これはもちろん好みこのままだし、外主的に言えば士官多座で、この人はただもう座る以外何もできないじゃないですか、ね、だからもう好みこのまま、すでに第五図の中で全てがもう整っているっていう話なんだけども、その全てが整っているっていうことを第四図として捉えていたからわけわかんなくなっちゃったっていう、そういう話ですね。 はい、なので、このなんていうかな、まあ浄土仏教のいろんな言い方っていうのが全部第四図の2番目ね、全部をきれいにしていく方じゃないんだよっていうことを否定する意味で読んでいけば完璧にわかるんだけど、もしその2番目から単なる1番目に戻るんだったらばわけわかんなくなる。だけどもそれが2番目から3番円に移る、ね、この第五図の人に移る、としたら完璧に意味を持つ。そういう話になってきます。そしたら、なんていうかな、だからこの第四図から第五図へのジャンプ、じゃあ本当にジャンプが行われているのかっていうと、まあ実は行われてないんだけど、第五図は第五図なんだけど、で第四図はもう単なる頭の妄想に過ぎないから、だから頭の妄想を手放したところね。でそうなんだけども、でもやっぱりこの頭の中にいた人間がここに戻るっていうのはやっぱり大きな大きなジャンプでもあるんですよ、ね、はい。これで大体全部説明がつくと思います。今言ったことで自力だとか他力だとかね、自力っていうのはこの第四図の中でやさもさすることだし、他力っていうのはもうここに戻ってくることだし、第五図の方へね。だけどもやっぱり第四図から第五図へはジャンプしなきゃいけなくて、でいやそれさえ自力なんだと言われるとちょっともう私としては何も言えなくなりますね。やっぱりそれには第四図から第五図、じゃあそれはどうやって戻るのって言ったら、この第五図の体が実は電気でできているんだ。だからこの自分の体に戻ることで、それは電気がビリビリ流れている世界へ戻ることで、でその時にこれが働く。でその努力はしなきゃいけなくて、これは、自力の修行ではないですね。はい。これで、ただねこれは見通しであって、でもこういう見通しを立てるのものすごく大事で、でないと皆さんはやっぱりこの一生懸命この第四図の中をきれいにしようっていう方向で頑張っちゃうことになる、ね、そうではなくてこの第四図のこれをきれいにするんではなくてこっちに移行する、ね、でその時に我々のここはもうただ電気が流れるだけだから、でさっきも言ったようにこの第四図の中で生きている時に私の体ってもうボロボロなんですよ、ね、そのボロボロになった体をこの第四図第五図の、電気ビリビリが、完全にヒーリングしていくっていうね。そしてこの中ではもう好きだの嫌いだのね、もう散々やっているわけね。でそしてそれをこの第五図に立って慈悲の瞑想でその心の全てのネガティブなものを癒していくということですね。だから第五図に立って身体的にはその電気のビリビリ状態で体を癒していく、心はもううわーってなってるのを慈悲でもって癒していくというね、そういうことですね。そしてそれが終わって初めてようやく、マインドフルネスとかヴィパッサナっていうことがいよいよ始められるよねっていう、そういう話です、ね、一応そこまでね目処をつけて、これを実際やってみましょう、ね、はい。じゃあ最後にね修行無変誓願道を読んでいきます。 人生元旦訪問無料聖願学仏道無常聖願上修行無変聖願道煩悩無尽聖願断仏道無常聖願上修行無変聖願道煩悩無尽聖願断訪問無量聖願学仏道